小児がん182、電子冊子、小児の横紋筋肉腫、2018年版、国立研究開発法人、国立がん研究センター、がん対策情報センター、編集。目次、1、基礎知識、2ページ。1-1、横紋筋とは、2ページ。1-2、横紋筋肉腫とは、3ページ。1-3、症状、4ページ。1-4、統計、4ページ。1-5、発生要因、4ページ。2、検査、5ページ。2-1、小児の横紋筋肉腫の検査、5ページ。2-2、検査の種類、5ページ。3、治療、7ページ。3-1、リスク分類と治療の選択、7ページ。3-2、手術、外科治療、11ページ。3-3、放射線治療、13ページ。3-4、薬物療法、化学療法、14ページ。3-5、転移、再発、16ページ。4、療養、17ページ。4-1、経過観察、17ページ。4-2、晩期合併症、18ページ。小児の横紋筋肉腫参考文献、19ページ。目次終わり。1、基礎知識。1-1、横紋筋とは。横紋筋肉腫は、筋肉などの柔らかい組織、軟部組織から発生する軟部肉腫の一つです。筋肉は、横紋筋と平滑筋に分けられます。横紋筋は、さらに骨格筋と心筋に分けられます。図1。横紋筋のうち、骨格筋は骨格に付着し、体を動かすことを主な働きとしています。自分の意思で動かすことができます。随意筋。また、心筋は心臓の壁を構成し、心臓の収縮を主な働きとしており、自分の意思で動かすことはできません。不随意筋。一方、平滑筋は消化管や気道などの内臓や血管の壁に見られる筋肉で、心筋と同様に自分の意思で動かすことはできません。不随意筋。消化管では収縮によって食べ物を前進させる前動運動などの働きをしています。2ページ図、図1、筋肉の分類。説明。本文の内容が図示されています。筋肉が横紋筋と平滑筋の2つに分類され、横紋筋は骨格筋と心筋に分類されています。それぞれの説明は本文にありますので省略します。図終わり。横紋筋は筋繊維が集まって構成されており、その名の通り横縞の模様が見られます。図2。3ページ図、図2、筋肉の種類。説明。横紋筋と平滑筋の筋繊維の図です。横紋筋である骨格筋、随意筋は横縞の連なる一本の筋肉です。また、心筋、不随意筋は横縞の筋肉が何本かに枝分かれしています。平滑筋である内臓筋、不随意筋は複数の紡錘型の筋肉が交互に組み合わされて連なっています。いずれの筋肉も中に多くの核が存在しています。図終わり。1-2、横紋筋肉腫とは。横紋筋肉腫は将来骨格筋、横紋筋になるはずの細胞から発生した悪性腫瘍で、軟部悪性腫瘍としては小児で最も多く見られます。横紋筋肉腫は病名に使用されている横紋筋、骨格筋だけではなく、全身のあらゆる部位から発生します。特に、泌尿器や生殖器、中1、 防髄膜中2や眼下中3を含む頭頸部、四肢によく見られます。図3。中1、生殖器とは、膀胱、前立腺、膀胱巣、子宮、膣など。中2、防髄膜とは、鼻咽頭、鼻腔、副鼻腔、中耳などの頭蓋底付近。中3、眼下とは、眼球が入っている骨のくぼみ。中終わり。3ページ、図、図3、肛門筋肉腫が発生しやすい部位。説明、小児の人体図です。発生しやすい部位が色付けされています。その部位は、頭頸部、膀髄膜、眼下を含む、四肢、上肢、泌尿器と生殖器、四肢、下肢です。図終わり。 1-3 症状。腫瘍が発生する部位により症状は異なります。一般に局所、腫瘍が発生した部位の腫れや痛みのほか、腫瘍の圧迫によって眼球の突出、鼻血、頭痛、血尿、排尿の障害、便秘、腹痛など様々な症状が現れます。治療に際しては、腫瘍が発生した部位に応じて、様々な診療科と連携します。例えば、頭頸部、鼻腔や喉頭であれば、耳鼻咽喉科、四肢であれば、整形外科、その他、小児外科、泌尿器科、婦人科、形成外科、皮膚科、脳神経外科など、多くの診療科と関わることになります。1-4統計。肛門筋肉腫は子どもから大人まで発症しますが、年代別では0歳から9歳までの小児に最も多く見られます。参考文献1。日本では毎年50人から100人の小児が肛門筋肉腫を発症しています。 1-5 発生要因。肛門筋肉腫の発生要因は多くの場合は不明です。近年、一部の肛門筋肉腫の発生に遺伝子の変異が関与していることが分かってきました。しかし、この突然変異がなぜ起こるのかはまだよく分かっていません。2. 検査。 2-1 小児の肛門筋肉腫の検査。肛門筋肉腫が疑われた場合、まず、血液検査、尿検査、画像検査、骨髄検査などで全身を調べ、ついで生検、腫瘍の一部を切り取ることを行います。また、膀髄膜に腫瘍があることが疑われる場合には、髄液検査も行われます。これらの検査結果に基づいて、病気、ステージ分類を行った後、腫瘍の切除または生検を行い、切り取った腫瘍細胞を顕微鏡で見て、肛門筋肉腫かどうかを診断、病理診断します。2-2 検査の種類。 2-2-1 画像検査。腫瘍の場所や大きさ、広がりなどを確認するために、CT 検査、MRI 検査、PET、CT 検査、タリウムシンチグラフィー、骨シンチグラフィーなどの画像検査を行います。中でも、PET、CT 検査は、腫瘍の活動状態、腫瘍が活発かどうかを調べることができ、転移している場所を知るのに有用です。そのため、治療を開始する前の病気、ステージの診断のために実施されることもあります。2-2-2 骨髄腺腫検査。骨髄腺腫検査は治療を開始する前に行われる検査で、通常は腸骨、腰の骨に骨髄針を刺し、骨髄液を注射器で吸引して採取します。採取した骨髄を顕微鏡で観察し、腫瘍細胞の有無などを調べます。小児では骨が柔らかく痛みを伴うため、 全身麻酔あるいは鎮静薬を使用して行われることが多くなっています。 2-2-3 病理診断。腫瘍の一部分を採取してその組織を顕微鏡で詳しく調べる検査を生検と言います。生検では悪性腫瘍かどうか、病気の細かい種類、悪性度などについて病理医が組織や細胞の性質を詳しく調べ、病理診断を行います。肛門筋肉腫では生検の結果によって治療方針が決まるという重要な検査です。腫瘍の周囲や遠隔のリンパ節に転移が疑われるときは、疑わしいリンパ節を採取して調べる場合もあります。手術の詳細は後述しますが、最初の手術、腫瘍切除で腫瘍を全部取り切れると判断される場合以外は、この生検が全ての治療に先立って行われます。肛門筋肉腫では針生検や吸引生検では組織の構築が壊れて正確な病理診断ができない場合があります。また必要な遺伝子診断のために十分な検体を採取できない場合もあります。そこで診断のために必要な組織を十分に採取するために、通常開放生検、腫瘍がある部分を切り開いて1センチ角程度の腫瘍組織を採取する検査が行われます。3治療。 3-1 リスク分類と治療の選択。 3-1-1 診断と治療の流れ。肛門筋肉腫は検査結果によって治療前ステージ分類を行い、手術、腫瘍切除、生検を実施します。その後、治療前ステージ分類、手術後グループ分類の組み合わせによってリスク分類を行い、リスク分類に基づいて化学療法の種類を決定したり、追加手術などについて検討します。図4に肛門筋肉腫の疑いから検査・治療までの流れを示しました。7ページ図、図4、肛門筋肉腫の診断・治療アルゴリズム。説明、診断から治療への流れ図です。肛門筋肉腫の疑い、次に症状・身体所見、 X 線写真、血液・尿・ CT、 MRI、 超音波、骨髄・髄液、防髄膜に疑いなどの検査をします。次に治療前ステージ分類でステージ1から4に分類します。次に手術、腫瘍切除、生検をし、病理診断、施設中央病理診断、遺伝子検査となります。そして手術後グループ分類でグループ1から4に分類します。次にリスク分類をして、低リスク A、低リスク B、中間リスク、高リスクに分類し、治療となります。治療は、どのリスクであっても、化学療法をする場合としない場合、放射線治療をする場合としない場合があります。また、状況に応じて、中間リスクと高リスクは、待機手術や2期的手術をする場合があります。図終わり。以下に括弧1、治療前ステージ分類、括弧2、手術後グループ分類、括弧3、リスク分類について解説します。括弧1、治療前ステージ分類。治療前ステージ分類、病気分類とは、腫瘍の進行の程度を表す基準です。画像検査などで得られた結果をもとに、手術、腫瘍切除または生検の前に分類されます。肛門筋肉腫では、腫瘍が発生した部位によって予後に差があることが分かっています。そのため、治療前ステージ分類では、腫瘍の発生部位や大きさ、領域リンパ節や遠隔転移の有無を組み合わせて、1から4のステージに分類します。図5、 8ページ図、図5、治療前ステージ分類。病気分類。米国横紋筋肉腫治療研究グループによる IRS5、TNM ステージ分類。日本小児血液がん学会編。小児がん診療ガイドライン2016年版金原出版より作成。説明。横紋筋肉腫の疑いのある場合のステージを1から4に分類する流れ図です。はじめに、遠隔転移なしと転移ありに分けられます。遠隔転移なしの場合は、発生部位によって予後良好部位と予後不良部位に分けられます。予後良好部位としては、眼下、頭頸部、防髄膜を除く、泌尿器、膀胱、前立腺を除く、肝、胆道で、この場合はステージ1です。予後不良部位としては、膀胱、前立腺、四肢、防髄膜、その他、体幹、口髄膜、エイン、肛門周囲、腹腔内、消化管で、腫瘍の大きさ、領域リンパ節への転移があるかないかによってステージが異なります。腫瘍の大きさが5センチ以下で、領域リンパ節への転移なし、もしくは不明の場合はステージ2。領域リンパ節への転移がある場合はステージ3です。また、腫瘍の大きさが5センチを超える場合はステージ3です。そして、遠隔転移がある場合は、発生部位、腫瘍の大きさ、領域リンパ節への転移に関係なく、ステージ4となります。図終わり。括弧2、手術後グループ分類。治療前ステージ分類の後に、最初の手術、腫瘍切除、生検を行い、採取した組織を用いて病理診断を行います。病理診断では、まず組織学的に、胎児型と包装型の2つに大きく分類されます。そして、いずれの場合にも、手術で腫瘍がどこまで取り切れたかによって、グループ1からグループ4に分類されます。表1。9ページ、表。表1。手術後グループ分類。米国横紋筋肉腫治療研究グループによる IRS グループ分類。日本小児血液がん学会編、小児がん診療ガイドライン2016年版、金原出版より作成。説明、手術後グループ分類1から4の各定義です。グループ1とは、リンパ節や遠隔に転移がない腫瘍で、手術によって組織学的に完全に切除できた場合。グループ2とは、手術によって肉眼的には腫瘍を完全に切除したが、組織学的には腫瘍が残存している可能性がある場合。以下、切除した組織の断端に顕微鏡で腫瘍を確認できる場合と、領域リンパ節に組織学的に転移を認める場合。グループ3とは、手術によって肉眼的にも腫瘍を完全に切除することができなかった場合。グループ4とは、遠隔転移がある場合や脳脊髄液、胸水、腹水中に腫瘍細胞が存在する場合。胸膜播種、腹膜、体毛、播種を伴う場合。表終わり。括弧3、リスク分類。リスク分類は、治療前ステージ分類、手術後グループ分類の結果を組み合わせて行われます。治療法はリスク分類に従って選択されます。しかし、横紋筋肉腫では世界で共通のリスク分類はありません。ここでは我が国の日本横紋筋肉腫研究グループ、JRSG、Japan Rhabdomyosarcoma Study Group が用いているリスク分類を紹介します。表2。この分類では、治療前ステージ分類、手術後グループ分類の組み合わせによって、4つのリスク群、低リスク A、低リスク B、 中間リスク、高リスクに分類されます。なお、リスク分類は病理診断によって分類された2つの組織型、胎児型と包装型、ごとに異なったものが使われます。10ページ表、表2、リスク分類。日本横門筋肉腫研究グループによる JRS2 リスク分類。日本横門筋肉腫研究グループ JRSG JRS2 リスク分類より作成。説明。リスク分類の胎児型と包装型の2つの表です。いずれも縦軸は手術後グループ分類の1から4、横軸は治療前ステージ分類の1から4となっています。そしてグループとステージの組み合わせによるリスクは、低リスク A、低リスク B、中間リスク、高リスクの4つに分類されています。はじめに胎児型を読みます。グループ1でステージ1と2は低リスク A、ステージ3は低リスク B。次、グループ2は3つに分けられています。グループ2でリンパ節転移なし、切除組織の断端に腫瘍細胞ありの場合、ステージ1と2は低リスク A、ステージ3は低リスク B。グループ2でリンパ節転移ありの場合、ステージ1は低リスク A、ステージ3は低リスク B。グループ2でリンパ節転移あり、かつ切除組織の断端に腫瘍細胞あり、遠隔リンパ節に転移ありの場合、ステージ1は低リスク A、ステージ3は低リスク B。 次、グループ3は4つに分けられています。グループ3で眼下にリンパ節転移なしの場合、ステージ1は低リスク A、 グループ3で眼下にリンパ節転移ありの場合、ステージ1は低リスク B。グループ3で眼下以外にリンパ節転移なしの場合、ステージ1は低リスク B、ステージ2と3は中間リスク。グループ3で眼下以外にリンパ節転移ありの場合、ステージ1は低リスク B、ステージ3は中間リスク。そしてグループ4でステージ4の場合は高リスクです。次に包装型を読みます。グループ1でステージ1と2と3はともに中間リスク。次、グループ2は3つに分けられています。グループ2でリンパ節転移なし、切除組織の断端に腫瘍細胞ありの場合、ステージ1と2と3はともに中間リスク。グループ2でリンパ節転移ありの場合、ステージ1とステージ3はともに中間リスク。グループ2でリンパ節転移があり、かつ切除組織の断端に腫瘍細胞あり、遠隔リンパ節に転移ありの場合、ステージ1とステージ3はともに中間リスク。次、グループ3は4つに分けられています。グループ3で眼下にリンパ節転移なしの場合、ステージ1は中間リスク。グループ3で眼下にリンパ節転移ありの場合、ステージ1は中間リスク。グループ3で眼下以外にリンパ節転移なしの場合、ステージ1は中間リスク、ステージ2と3は高リスク。グループ3で眼下以外にリンパ節転移ありの場合、ステージ1は中間リスク、ステージ3は高リスク。そしてグループ4でステージ4の場合は高リスクです。表終わり。 3-2 手術外科治療。 3-2-1 手術の概要。横門筋肉腫に対して初回に行われる手術には、腫瘍切除、一期的手術と生検があります。1回の手術で腫瘍が完全に切除でき、機能や形態、外見などへの障害が 許容範囲であると判断される場合には、腫瘍切除、一期的手術が行われます。一方、腫瘍が大きく、手術による影響が大きいと思われる場合や、腫瘍の摘出が難しいとされる部位、主に眼窩や房髄膜、膣、胆道系、房脊椎などでは、まず生検が行われます。その後、化学療法によって腫瘍を縮小させ、適切なタイミングで手術を行い、腫瘍をできるだけ切除する場合があります。二期的手術。また、手術によって機能や形態が著しく障害される可能性がある場合には、腫瘍切除は推奨されませんが、局所再発時には予後の改善が期待されることから、可能な限り手術が行われます。なお、リンパ節への転移が疑われる場合には、リンパ節の生検や切除、リンパ節郭清も検討されます。3-2-2、部位別の手術方法。1、頭頸部、眼窩を含む。頭頸部に腫瘍ができた場合、手術によって腫瘍を広範囲に切除するのは難しいことが多いため、まずは生検を行います。その後、可能であれば、化学療法や放射線治療などで腫瘍を縮小させた後、二期的に腫瘍を切除します。また、眼窩に腫瘍ができた場合は、他の部位よりも予後が良好なことが多いとされており、眼球の温存を優先します。まずは、生検を行った上で、個別の状況に合わせて治療を検討します。2、四肢。四肢に腫瘍ができた場合は、一般にリンパ節や遠隔への転移が多いことから、手術での広範囲な切除が必要になることがあります。手術に際しては、できる限り四肢の機能を温存するように考慮されます。3、膀胱、前立腺、膀清掃。膀胱や前立腺などに腫瘍ができた場合は、体への影響を最小限にするように、排尿や生殖のための機能の温存に努めながら手術を行います。4、子宮、膣。子宮や膣に腫瘍ができた場合は、できるだけ将来の妊孕性、妊娠するための力を温存できるように、個別の状況に合わせて、手術、外科治療、放射線治療、化学療法を組み合わせた治療が検討されます。3-2-3、化学療法前腫瘍再切除、PRE、プリトリートメントリエクシジョン。初回の手術後に腫瘍が残っていると考えられ、切除により機能や形態、外見に障害を起こさないと想定される場合には、化学療法や放射線治療を行う前に、可能な限り腫瘍の再切除を目指します。これを化学療法前腫瘍再切除と言います。3-2-4、術後合併症。肛門筋肉腫は全身のあらゆる部位に発生することから、腫瘍の摘出によって臓器の機能や形態などに障害が生じる可能性があります。そのため、治療の経過を見ながら必要に応じて関連する診療科、例えば、形成外科や口腔外科、整形外科、泌尿器科、産婦人科などと連携し、手術部位の機能回復のためのリハビリテーションや外見の回復などに努めます。また、利用可能な制度や社会的サポートに関する情報は、担当医や相談支援センターにご相談ください。3-3、放射線治療。胎児型で初回の手術、腫瘍切除や生検後に、顕微鏡もしくは肉眼で見て腫瘍が残っていると判断される場合、または 包装型で防精層にできた腫瘍を切除、あるいは四肢にできた腫瘍で切断術が行われ、腫瘍が残っていない場合を除いて、すべての場合に放射線治療が行われます。また、放射線治療は、腫瘍が神経を圧迫することで生じる痛みなどの症状を緩和するためにも有効です。3-3-1、頭頸部への放射線治療。防髄膜にできたグループ3の腫瘍で、頭蓋内に腫瘍が広がっている場合には、化学療法と同時に放射線治療を開始します。また、脊髄の圧迫や視力の消失など、身体機能が障害される危険性が差し迫った時にも、緊急的に放射線治療が行われることがあります。3-3-2、放射線治療による合併症。放射線治療は、局所にとどまる腫瘍を制御する治療法として重要な役割を果たす一方で、成長途上にある小児では、成長障害や変形、二次癌といった晩期合併症が懸念されます。昨今では、できる限り正常な細胞を避け、腫瘍だけに放射線を照射することを目的とした、強度変調放射線治療、IMRT、Intensity Moderated Radiation Therapy、や、陽子線治療、平成28年2016年4月より、小児の限局性の固形悪性腫瘍に保険適用となりました、も実施されるようになってきています。これらの治療により、晩期合併症の減少につながることが期待されています。3-4、薬物療法、化学療法。化学療法については、ビンクリスチン、VCR、アクチノマイシン D、ACD、シクロフォスファミド、CPA の3剤を併用する VAC 療法、BAC 療法が標準治療になります。一般にリスク群に応じて以下のような化学療法が検討されます。3-4-1、低リスク A 群、低リスク B 群。低リスク A 群では、ビンクリスチン、VCR とアクチノマイシン D、ACD の2剤を組み合わせる VA 療法や、VCR と ACD にさらにシクロフォスファミド、CPA を加えた3剤併用の VAC 療法などが行われます。また、低リスク B 群でも VAC 療法が行われてきましたが、近年、妊孕性温存のため、CPA の減量や他の薬剤を使用されたりしています。3-4-2、中間リスク群、ビンクリスチン、VCR、アクチノマイシン、ACD、シクロフォスファミド、CPA の3剤を組み合わせる VAC 療法が考慮されます。なお、中間リスク群のうち、包装型のグループ3で、ステージ2から3の場合には、高リスク群として治療法が検討されることもあります。3-4-3、高リスク群。化学療法や放射線治療を組み合わせた集学的治療を行います。標準治療はまだ確立されておらず、個別の状況に合わせて治療が検討されます。なお、高リスク群に対する様々な新しい治療法が検討されています。その一つに、自家造血幹細胞移植と合わせた大量化学療法がありますが、これまでのところ、明らかな有効性は示されていません。副作用について、VAC 療法によって肝臓の中心静脈の内側が狭くなることで、VAC 関連性の肝中心静脈閉塞症、VOD、ベノオキサイブディジーズが起こることがあります。その結果、肝臓からの血流が遮断され、肝臓の腫れや痛み、腹水、 体重の増加などの肝機能障害が起こることがありますが、適切に対処した場合は多くが短期間で回復します。またシクロフォスファミド CPA による不妊にも注意が必要であり、 CPA の投与量を減らした新しい治療法が臨床試験で検討されています。またがん治療が始まる前や始まって間もない時期に卵巣の一部や卵子、精子を凍結保存して治療終了後にパートナーと人工受精を行う生殖医療、がん妊孕性温存療法もガイドラインが作成され試験的に始まっています。化学療法では患者さんの成長や治療後の時間の経過に伴って影響が現れる晩期合併症への注意も必要であり、晩期合併症に適切な対処をするためには定期的な診察と検査による長期間のフォローアップが必要になります。 3-5 転移再発。転移とは腫瘍細胞がリンパ液や血流の流れなどに乗って別の臓器に移動し、そこで成長することを言います。また再発とは治療の効果により腫瘍がなくなった後、再び腫瘍が出現することを言います。原発部位の再発だけでなく、骨など遠隔の転移層として再発することもあります。 3-5-1 遠隔転移に対する治療。原発部位が四肢の場合、その周囲のリンパ節、領域リンパ節や遠隔への転移が多いとされています。遠隔転移に対する局所の治療は転移層の部位や数、大きさなどにより検討されます。転移層が他になく切除が可能な病変では手術が進められていますが、神経圧迫などの局所の症状の緩和には放射線治療が有効であることが多いとされています。 3-5-2 再発に対する治療。肛門筋肉腫の治療成績は向上していますが、再発は低リスク群で 10% から 20%、 中間リスク群で 20% から 30%、高リスク群で 40% から 70% に見られるとされています。また診断後2年以内の再発が多いとされています。再発した場合には患者さんそれぞれの症状や体調、あるいは患者さんやご家族の希望に応じて治療やケアの方針を決めていきます。腫瘍が局所にとどまっている場合は手術や放射線治療などの局所治療を行うことが勧められています。また再発後の手術では肉眼で確認できるよりも広範囲に腫瘍を切除し完全に腫瘍を取り切ることが重要であると考えられています。 4. 療養。 4-1 経過観察。診断後2年以内が多いとされる再発や晩期合併症の早期発見のために治療終了後も定期的な診察や画像検査などの経過観察が必要になります。初発時の治療終了後には問診・全身診察に加え、原発部位、局所・領域リンパ節の CT 検査や MRI 検査、肺転移の有無を確認するための胸部 CT 検査などを定期的に行います。また、骨転移の有無を確認するために骨シンチグラフィーや全身骨 X 線検査が行われます。また、治療終了5年以降の再発は稀であることから、5年以降は身体所見と血液検査によるフォローアップが行われます。4-2 晩期合併症。晩期合併症は成長や時間の経過に伴って治療の影響によって起こる症状のことです。どのような晩期合併症が出現するかは、病気の種類、受けた治療、治療を受けた年齢などに関連し、症状の程度も異なります。 肛門筋肉腫の化学療法では、高用量のシクロフォスファミド、CPA やイホスファミド、IFM を用いることがあるため、不妊や二次がん、特に白血病に対する注意が必要になります。その他、腎機能や心機能などに障害が現れていないかも注意が必要です。そのため、長期にわたって診察や検査などを行って経過を観察します。また、放射線治療の影響で、照射部位における骨軟部組織の成長障害、歯の発育障害、白内障、下垂体機能低下症、性腺機能障害、二次がんなどの発生に留意する必要があります。特に永久歯が作られる時期に、頭頸部に放射線治療を受けた場合は、歯の形成異常を起こしやすいため、定期的な歯科受診が進められています。晩期合併症に適切な対処をするためには、定期的な診察と検査による長期間のフォローアップが必要になります。また、受けた治療の詳細、化学療法で使用した薬剤の名前や量、放射線治療の部位や量など、について担当医に聞き、保管しておくと役に立ちます。詳しい情報は、小児がん情報サービスをご覧ください。国立がん研究センター小児がん情報サービス。アドレス、がん情報、ganjoho.jp。小児の肛門筋肉腫参考文献。1、サルタン I、キャッミー I、イェイサー S、et al.Comparing Adult and Pediatric Rhabdomyosarcoma in the Surveillance Epidemiology and End Results Program 1973-2005 An analysis of 2,600 patients Journal Clinical Oncology 2009年27-20-3391-3397 2. 日本小児血液がん学会編小児がん診療ガイドライン2016年版金原出版 3. JPLSG 長期フォローアップ委員会長期フォローアップガイドライン作成ワーキンググループ編小児がん治療後の長期フォローアップガイドライン2013年医薬ジャーナル社本書の制作について堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターと国立がん研究センターとはがん医療・療養生活に関する情報の作成及び普及において連携する協定を結んでいます本書は本協定に基づき国立がん研究センターが点訳・音訳にあたっての正確な読み方、図の解読などに関する専門的な助言にあたり、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターボランティアの全面的な協力を得て制作したものです。本書の制作について終わり。原本奥付け、小児がん182電子冊子、小児の肛門筋肉腫、2018年版、編集発行、国立研究開発法人、国立がん研究センター、がん対策情報センター、郵便番号 104-0045、東京都中央区築地 5-1-1、協力者五十音順、黒田達夫、慶応義塾大学医学部外科学教室小児外科細井はじめ京都府立医科大学大学院医学研究科小児科学国立がん研究センターがん対策情報センター患者市民パネル2018年6月作成 182E-201806-1 ホームページ 国立がん研究センターがん情報サービス、アドレス、がん情報 ganjoho.jp 原本奥付け終わり。以上で小児がん182電子冊子小児の肛門筋肉腫2018年版を終わります。制作完了2021年4月。制作、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター。制作協力、堺市音訳ボランティア泉の会。この冊子は点字図書でも提供ができます。